こと夜になりますと、不安になることが多かったようで、そうすると川上さんも頻繁に連絡を受けて、このいとこのお姉ちゃんの看病といいましょうか、話し相手をするためにおばあさんの家を訪ねるということが相次ぎまして、訪ねていきますと、お姉ちゃんの布団の脇で昔話をしながら慰めるなんという、直接の兄弟ではありませんが、三人揃うとどこか安心感であります。昔話をしているときはお姉ちゃんもいくらか苦しさが紛れるんでしょう。笑顔が垣間見えて、そうよ、ちょっとでも笑って元気出さないと、なんと。けれども、結局病魔に勝つことはかないませんでした。末期と告げられておりましたけれども、いとこのお姉ちゃん、一生懸命頑張って、その後二年生きたそうですが、二年後静かに息を引き取られました。そもそも我々は限りある命と、そんなことはよくわかっております。けれども兄弟のようにして育った人との別れは、やはりこの上なく悲しく寂しいものでした。川上さんにしてみれば、母親と姉と二人とも亡くしてしまったような、そんな思いでもありましたでしょうし。やがて月日は流れ、今から二、三年ほど前のこと。この時、亡くなったお姉ちゃんの17回忌だったそうです。もうそんなに時間が経ったのかしらと、親族一同が法要で集まりましてね。で、この年は先にお話をいたしましたおばあ様の他界からちょうど40年、そしてまたご説明はいたしませんでしたが、いとこのお兄ちゃんには実は養成したお兄さんがあったそうで、このいとこのお兄ちゃんのさらにお兄ちゃんですね、その方の50年目という節目がすべて重なっておりまして、ちょうどこの区切りということもあるし、三人まとめてだなぁなんという大きな法要だったわけですが、間もなくかしこまったところに頼んでありましたお坊さんがやってまいりまして、場内再びピッとこの改まりましてね、そのうちに読経が始まったそうです。川上さんも静かに手を合わせ、目を閉じてお経に耳を傾けながら、おばあさんやお姉ちゃんのことを思い出しておりましたとき、ふと目の前に人の気配を感じたといいます。お経がまだずっと続いている、端から焼香が始まった、いやけれどもまだ自分の番じゃないのにな、なんだろうと、これで面を上げてふと目を開けたとき、はっといたしました。